オロロのいる村。このコーナーでは山の分校を舞台に教師と児童、住民たちとの交流を描いたアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介します。お産のために休まれる先生の代わりに、つぐみ先生は小矢部川の源、野坂分校へやってきました。そこには、0年生から5年生までの6人の子どもたちと男先生がいました。子どもたちもおしげばあさんも、つぐみ先生が産休先生であることをすっかり忘れているのでしょう。考えれば、あと1週間で奥さん先生の休暇が終わります。そうなるとこの山から降りなければなりません。急に胸が熱くなってきました。みるみる涙がにじみ目尻からこぼれていきました。あたりの景色が遠い幻の世界のように涙の光の向こうでにじんでいました。愛情で結び合いながら教えたり教えられたりしなければならない先生と子どもたち、そのために一生懸命に教えて一心一体となった矢先にすっぱりと捨てていかねばならない産休先生。つぐみ先生は涙をほろほろこぼし続けていました。やがて、でも私は渡り鳥先生、時期が来たら去らねばならないわ、そう心に言い聞かせると涙を拭きました。つぐみの群れはもう南の山の彼方に隠れ、山で枠取られた薄青い空に雲がうっすらと浮かんでいました。その日の放課後、つぐみ先生は子どもたちを集めました。みんなね、人形流しをしようと思うの。
人形流し？
そう、ピーパーくんを川に流すの。子供たちはしゅんとして一斉にピーパーくんを見上げました。
どうしてピーパーを流すわけ？
熊吉がムッとした顔で言うと、被災たちがワイワイ騒ぎました。
川に流すなんてかわいそうだよ。
そうだよ、ピーパーくんは私たちの大事な友達ながだよ。
つぐみ先生ってひどいこと言うが。
でもね、楽しい秋を過ごさせてもらったでしょ。そのお礼もあるし、野坂分校のためにずいぶん働いたでしょ。だから疲れていると思うの。もうおとぎの国に帰し。
つぐみ先生がここまで行った時です。不意に光一が横っ飛びに飛ぶと、ピーパーくんをつかみました。
あ、光ちゃん！
つぐみ先生が叫んだ時はもう教室を飛び出していました。熊吉たちがけたたましい声を立てて追いかけていきました。つぐみ先生は窓から尊道をかけていく子どもたちの後ろ姿をじっと見下ろしていました。ピーパーくんを川に流すのがかわいそうだという子どもたちの気持ちはよくわかりますけれども、絶えず離村問題で揺れ動いている野坂村です。今も土地の木ダムが完成した後の仕事について、熊吉や美佐子の父親が 福光町の役場へ毎日のように出かけていきます。そしてなめこを栽培し、それを袋に入れて町に売り出す計画を立てています。春の雪解けを待って分校のすぐ隣に共同作業所を建設する話も出ています。そのようにして離村を食い止めようと必死ですが、それが成功するかどうかはやってみなければわからないことです。たとえ成功しても周りの村が続々と離村して陸の孤島になった今、いつまで頑張れるものでしょうか。やがては全村離村し、子どもたちはこの土地を離れてしまうでしょう。そうしたことを考えるとき、この土地につながる思い出を残してやりたいのです。しかも美しい思い出を。それが子どもたちの心にいつまでも野坂村を愛する気持ちを持たせるに違いありません。運動会もそうですが、人形流しもその美しい思い出の一つとして子どもたちの心に残してやりたいのです。教室で仕事をしていたつぐみ先生は子どもたちに呼ばれて顔を上げました。校舎の外からです。見下ろすと12の目が見上げていました。
俺たちピーパー君をおとぎの国に返してやるわ。
本当？本当だよ。ほれ、これに乗せて。
久江が野菊で作った丸い花いかだを差し上げました。
それにてるてる坊主さんをお供につけるよ。
美佐子がてるてる坊主を差し上げました。運動会の前の日に作ったてるてる坊主の体はすっかり枯れていましたが、木の実や松ぼっくりの顔はそのままです。
ちょっと待ってね。
つぐみ先生は階段を駆け下り玄関に出ました。
てるてる坊主のお供がおればピーパー君も寂しくないだろう。
それに運動会の日、良いお天気にしてもらったお礼におとぎの国に行かせなくちゃ。
もう少しで雪の下にうずめるところだったよ。
つぐみ先生は話しかける一人一人にうなずき返していました。すぐ河原に降りていきました。小矢部川が青い空を映し、小さなうねりを作りながら流れていました。つぐみ先生はピーパー君に頬ずりしました。
長い間ご苦労様、元気で行ってね。
子供たちも頬ずりをしたり握手をしたりして別れの挨拶をしました。それから花いかだの上に小石を3個乗せ、川の流れに飲まれないようにしました。高一がそっとピーパー君を寝かせました。熊吉と久江がその周りにてるてる坊主を置きました。花いかだは川の上に置かれると滑るように流れ出しました。
ピーパー君、元気でね。てるてる坊主さん、さようなら。
みんな河原を走りながら見送りました。花いかだがうねりながらだんだん小さくなり、茅の茂みの向こうに隠れました。しかし誰も動こうとせず、川の流れを追っていました。
さあ帰ろうよ。
つぐみ先生が声をかけると、やっと足を返しました。それでも足を止めては伸び上がっていました。この時間はアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのイルムラからご紹介しました。